南九州の賛美大会ということでですね、今日鹿児島では初めてなんですけども、来るときですね、車の中でですね、大内牧師が面白かったんですよね、鹿児島にこんな綺麗な場所があることを知らなかったって素敵な場所がありますけれども、感謝をしたいと思います。で、聞きながらですね、非常にこうレベルが引き上がってるのをすごく強く感じました。ただですね、横を言いますと、すごく上手くなってレベルがあったんですけども、なんでしょうかね、こう最後の決め手って言うんでしょうかね、こう KO パンチがあって、こうね、まあ、KO パンチなんてまずいでしょうけど、こうなんでしょうかね、こうね言ってるんですけど、 KO を倒すためには最後のこう倒してしまうパンチがいるんですけど、すごくいいんですけど、それが何かもう一つ足りないんですね。だからぜひそこをですね、ぜひ皆さん祈って、そして実際に路上に出て行っていただきたいというふうに思います。で、若い方々がたくさんね、今回1位、2位、3位、4位で、5位の1つがですね、全部20代じゃないかな、ですよね、そこまではね。で、5位に入った2つは年は言いませんがだから若い人たちができているので、なんかすごく一つの 時だなということを思いますね。時のね、言い方そうですね。そのことで思います。それと、皆さん、殉教生涯の時には大変お世話になりました。奉仕をたくさんしていただいてありがとうございます。あと、それから献金もですね、いただいてありがとうございました。必要は完全に満たされました。本当に感謝をしたいと、皆さんと、それ神様に感謝をしたいというふうに思います。本当に感謝をしております。で、来年は殉教生涯2月5日で水曜日なんですね。で、私たちも西田が分かるようと思ってますけれども、2月5日水曜日というのは2つあって、1つは実際に26世紀が殉教したのは2月5日の水曜日だったんです。何それだったら、彼らは金曜日に殉教したいって言ったけどできなかったんですね。で、それは2月7日だったんです。だから当然5日が水曜日なんですね。あと、秋元牧師が結婚式をした1986年の2月5日も水曜日だったんですね。だから祈祷会の時だったんですね。だから、そういう2つの意味があって、ちょっと特別な意味があるんじゃないのかなと、まあ、今年終わった段階で思っていまして、来年は晴れるぞと思ってるんですよね。だからぜひ皆さんですね、今年は雨にはっきり転がったと思いますけれども、だからぜひまた来年もよろしくお願いしたいというふうに思います。来年はおそらくかなり数が増えてくると思いますので、今から祈って備えていきたいと思います。それで、もう皆さん申し込まれていませんが、2月の27日の水木金ですね、水曜から3月1日まで金曜日までですね。で、金曜日なので、今回はね、九州から場所を出そうと思ったんですけども、雪があるので、九州の場所はですね、冬は高くなるんですね。それともう一つは雪があるので、誠実なバス会社は断ってきました。で、いくつか受けてくれたんですけど、かなり高いバスです。夏の2倍ぐらいとかですね。運転手ももう一人いるし、それからゆっくり行かないといけないしということで、だからちょっと九州からバスは出なかったんですね。その代わり、まあ、羽田から出ます、まあ、成田から行く人もいるでしょうけど、羽田から出ますので、ぜひ皆さんですね、行かれる方はぜひ使っていただければと思います。人が増えたら羽田から往復で5000円で行きますので、人が増えればですね、少ないとそのことだと思いますので、ぜひ、ね、今から、行かれる方は使ってほしいと思いますので、よろしくお願いします。それで、早速、時間があまりありませんので、本題、説教に入っていただきますが、今日はエリアの話をしたいと思うんですけども、今年の御言葉は栄光を私たちの神に着せよという言葉なんですよね。だから栄光を神様を表してくださるんですけれども、で、栄光という時にはっきり奇跡が起こるということをもう最初から言ってるんですね。だから今年は奇跡が起こります。まあ、既に起こった人もいるでしょうが、 おしまいじゃなくてまた起こります。で、それが自分で奇跡だと思って、クリスチャンのやり道でね、パルコシが言ってましたけど、自分はすごく奇跡だと思ってるのに、聞いた人から見たらえっと思うのがあるって言ってましたけど、そういうことじゃなくて、世の中の人が聞いても、それは神様だなって認めたら終えない、そういう奇跡が現れてくるということであります。つまり、救いにつながってくる。しかも、多くの人の救いにつながってくるような奇跡が現れてくると。そのことをね、すごく思います。で、今日開きましたエリアのところはですね、何かというとですね、これはエリアというのは預言者なんですけども、預言者には2通りあるんです。語り預言者と技を行う預言者ですね。もちろん語り預言者も技をやってますし、技を行う預言者も語ってるんですが、基本的には2つ分かるんですね。例えば語る原始はイダヤとかエレミア ね、まあ、エデケルも幻を見てますけど、まあ、語っておりますね。で、それに対してエリアとかエリシャは技を行う原始なんです。で、エリアというのは技を行う方の原始の代表格なんですね。で、たくさん奇跡を行いました。で、その中の一番大きな奇跡はおそらくやはりここでしょうね。450のバールの原始を伺った。最初は450のバールの原始と、 400人のなんか預言者がいたんですね。なんだっけ、もう一つね、アハブの預言者かな。ところがさあ途中から450人のバールの預言者だけになってるから、まあ450人なんでしょう。で戦うわけですね。で今に言えばですよ、これはあの例えばですね、創価学会かなんかと大内牧師がですね、あの創価学会鹿児島支部かなんかといってですね、もうね、いうわけですよね、あのちょっと出てこいと言ってですね、それで、まあまあ、何がいいでしょうかね、死人でもいいですけども、まあ、判定を持ってる人は申し訳ないけど、まあ、車椅子とかなんか出てきてですね、ねあちょっと450人で回り込んで祈って、私も祈るからって、ね、で祈った時に立ち上がった方が誠の神様だって。こういうようなもんですよ、わかりやすければ、ね、本当に。本当にすごいことなんですよ、これ。そして、相手に先にさせてあげて、ね、そしてその後ね、こうやって、本当に立ち上がっちゃったら、死が加えちゃったって、そうでしょ、真面目に。そういうことと同じですよね。牛を殺して、ね、火を下した方が誠の神と言ってるんですからね。で考えてみたら、すごいことやってるんですよ。で、そういうことをでも神様はこれから私たちを通してなさるわけですね。で、書いてあるんですね。4つ、まあまあ3つに絞りましょうかね、時間の関係でお話をしたいと思います。1つ目、奇跡を行うの1つ目、第一列王記の18章2節、それからかなり経って3年目に次のような主の言葉がアハブエリアにあった。アハブに会いに行け、私はこの地に雨を降らそうと。この奇跡を行った後に雨を降らしてるんですね。で、エリアはなぜアハブに会いに行ってバールの上に戦ったかというと、神の言葉があったから。一丁懲らしめてあるか言ったんだけど、神の言葉があったんですね。神の言葉を受けて、それでアハブは王様なんですけども、神に従われたんですね。それでもエリアは会いに行ったわけです。そして奇跡をもらう時の祈りを見るとね、19節、ごめんなさいね、祈ったところはね36節なんですけどね、36節の括弧の中、アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたはイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、この後です、あなたの御言葉によって私がこれらの全てのことを行ったということが今日明らかになりますようにって言って、その後に言われる。つまり神様から言葉を受けて、神様の言葉をもらって言ってるんですね。で、ベニヤミン君が癒された時も秋元牧師は、癒されても癒されなくても間違いなく神様は裁量なされる、栄光なされる。でも親だから当然治してほしいから治してくださいって言ったら、癒すって言葉が来た、言葉が来たから癒されたって告白したんですね。まず言葉なんですよ。ではね、奇跡の始まりは言葉から始まるんです。まず言葉を受けてるかどうかなんですね。で、言葉を受けてたり言葉を語られているなら、神が語ったならば奇跡は起こるんです。ですから盲人の目も開きますし、不可能な病も癒されますし、最近ですね、経済的なもので今日オンラインやってないんだよね。そしたら楽だ。だってで話すことね、ちょっと経済的問題がある人の問題のね、スケールが違うんですよね。何千万とか億とかっていう単位の人はね、結構来始めててね。まずマイナスのそういう問題を持った人が来始めてるんですよね。だからこれ解決したらすごいなと思いますけども、まあ、解決すると思いますが。で、何かというと、そういうのは人間的に不可能じゃないですか。でも、言葉が来たら解決するんです。言葉なんですよ。で、神が語られたら必ず奇跡は起こるんですね。で、まずこの言葉なんですね。で、それが一つ目ね。そして二つ目ね、ちょっとこう二つ目が大事なんですけども、二つ目は30節のところですね。飛ばしますね。本当はこれ丁寧に聖書やるとものすごく面白いんですけども、ちょっと時間がないので飛ばします。アハブに会いに行きます。そしてエリアはアハブに会いに行って、そしてその450人の預言アシェラのバールの預言者と戦います。ここねやるとすごく面白いんですけど、まあいいや、はしょります。30節、ね、エリアが民全体に、まあ、何かというと、アハブの預言者と450人のバールの預言者とエリアが戦うわけですね。で、牛を2頭持ってきて、バールの預言者の方にまず先にさせるわけです。焚き木を組んで牛を裂いて乗せると。で、バールの預言者は朝からずっと祈って叫んで踊ってやるんですけども、火がつかない。でちょっと脱線しますけどね、一言だけね。そしたらですね、27節でね、エリアがね、そういうことで真昼になるとエリアはバールの預言者に言うわけですね。あだけってもっと大きな声で呼んでみよう、彼は神なのだから、きっと何かに没頭しているか席を外しているか、 旅に出ているのだろう、もしかすると寝ているのかもしれない、主の血が言ってみたいですね、起こしたらよかろう起こしたらよかろうってね、よく言うなったんですけどね。そしたら彼らはますます大きな声で呼ばわり、この後です、彼らの鳴らしに従って剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけたと。ちょっと今日の説教のテーマとずれるんですけど、これサタンの特徴なんですね。悪霊はサタンはどうするかというと、踊りまくった後自分たちの身を傷つけたんです。必ずサタンの特徴は自分たちを傷つけてくるんです最後で。これ実際に傷つけてきますし、だから大抵ね、最後は自殺に追い込まれたり否定的になったりしませんか、俺はダメだとかですね、もうなってないよね、もう大丈夫ですよねなってる人は 100% サタンですよ、もう俺はダメだとか、もうしまいだとか、今日のコストを見てね、ああダメだった、ね、出なきゃよかった、もうダメだったとかね思ってる人は 100% サタンです。サタンの特徴は必ず自分を傷つけてくる、自分を潰しにくるんです。精霊はそんなことは絶対にしません。精霊は立て上げるのです、人も自分も立て上げるのです、引き上げるのです、もちろんです。でもちろん罪があったらね、指摘して悔い改めますもありますよ。でも悔い改めは祝福に向かっていきますからね、全然違う、ね、だから大丈夫だと思うけど、もし否定的になってる人がいたら、はっきり悪霊ですそれはサタン、騙されないでね。よくある賛美隊が終わったらね、もう二度と賛美なんかしない、もういいという人いるんですよね。もうこういう人はね、サタンにやられやすい人ね、何人かいるような気がするよね。こんな説教する出てなかったからいいんですかね、騙されないように、賛美に限らずすごくすぐ否定的になって自分を責める人、あと人を責めてる人がね、最初は人の指を向けるんですけどね、サタンで責め立てるから必ずね、人を責めてるけど、そのうちその指は自分に返ってきますから、そんなこと言うとお前だってダメじゃないか、そうダメだよな、俺だってこうなるんですよ、必ずなるから、これサタンです、ね、騙されないでいましょう。これからね、聖霊の手がぐわーっと強くなるから、サタンも強くなるんです、間違いないんです。だからその時にね、騙されないようにしてほしいんですね。そしてちょっと大事なことあるので、その後、それですね、で、その後に今日の今のところに行く前にちょっと大事なことがあって、あ、そうか、今のところでいいんだ、今のところに、そしたら今度はエリアが今度はじゃあ今度自分がやるって言って、自分がみんなを集めるんですね。43節、エリアが民全体に私のそばに近寄りなさいと言ったので、民はみんな帰り近寄った。この後です、今日の2つ目のポイント。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直した。で、主の祭壇は地面式で見ると下に書いてあって、かつて誠の神を礼拝するために建てられた祭壇が偶像礼拝が盛んになるにつれて廃れてしまい廃墟になったと考えられて書いてある。つまりもともと主の祭壇というのは礼拝するための場所だったのに、壊れたってことは彼らが礼拝しなくなって偶像礼拝をしてしまったってことなんですね。で、皆さん、日本人は偶像礼拝って一応弱いんですけど、偶像礼拝は聖書の中で最も見切られる罪なんです。これで、誠の神様からずれて偶像礼拝してしまったんですね。で、今日皆さん偶像礼拝してる人いないですよね。今日来る前に賛美大会勝ちますよと先祖様に祈ってきましたんで、いませんよね、大丈夫ですよね、神なりにちょっとね、よろしくってこう神なりにね言ってきたら、いないですよね、まさかいるわけないと思いますが、そういうことでは当然してないと思うんですが、新約の偶像を持ってる人がいるんですよね。どういうことだと言ったら、神様よりも大事にしていたり、そこまではなくても気がついたら神様よりも拠り所にしているもの、よくパウロ牧師がそれをお金様って言うじゃないですか。海外選挙行くときにね、お金があったらもう大丈夫、お金がないとダメだと思う人、これはお金が神様になってるってよく言われるでしょ、ね、あるいは人ね、あの人が言ってくれたらなんとかなる、あの人がダメだったらダメだ、それはその人なんですよ。で、神様の言葉があればもう大丈夫、神様の言葉がないからどうかなって思うんじゃなくて、お金があれば大丈夫、お金がなかったらお金ってね、面白くないですね新しい人は笑うんですよ、必ず。最近長瀬が結構私と言うか、新しい人は必ず笑ってる。で、古い人はですね、また言ってるって思うんですよね教会に新しい人増えると牧師も楽になるです、ね、何かというと、ね、それと人もそうですよね。ある人がなんか怖い人だったりでしょ。で、結局神様よりも、神様がどう言ったかとか、神の御心が何かとかいうことよりも、例えば仕事の休みが取れるかどうかってね、でも御心だったら取れるって神様に求めるんじゃなくて、あ、もう上司ダメだったら、あ、もうダメだわってなってしまうなら、神様の上司の方が偉いわけですよね。そういう意味での偶像はね、 神様より大事だったり、気がつかないうちに神よりも影響を受けてしまっているもの、それは偶像です。でエリアはまず奇跡をするときに何をしたか、祭壇を建て直したんです。これ一つは礼拝です。本当に神を大事として、神との生きた交わりを回復したんですね。だから相談が崩れていたり、神との生きた交わりが崩れている方はそれを立て直してほしいんですが、それとともに本当に主よるところにするっていうね、神様を中心にする、神様をね、より頼むってことをね、ぜひね、しておいてほしいですね。で、ずれてる人ね、落ち込まないで、今悔い改めればいいんです。パウロが面白いこと言ってましたよね。パトモス行くときにですね、新しいパトモス、一番最初パトモス行くときに、ヨハネが生まれる前に、ヨハネが生まれたらヨハネも連れて行けって言われて、無理だと思ったんですよ、給料の10倍だから、書いてる本に。あの時にね、無理だと思って祈らなかったって。そしたら神様から、あなたは祈ってませんねって言われたって。だから、そうしたら、祈ってなかったんですって。それで、悔い改めて祈ったって書いてあるんですよ。で、今ね、気がついたら神様よりもちょっとお金は神になってたなとかね、ちょっと神様よりもなんかいろんなこと見て、なんかそれで振り回されたなと思った人は悔い改めるんです。そして本当に神様により頼むんですよね。そこから奇跡が始まります。神様にはエコひいきはないんです。チョエル牧師に働かれた神様は、パウル牧師に奇跡なされた神様は、あなたと私に奇跡をなされるんです。今日も今も本当に主により頼むならエコひいきなんか全くないんです、ね、で、それが二つ目ね、そして三つ目はですね、さらっていくと、もう次三十節、エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って十二の人を取ったと。ヤコブの十二人の子供は十二部族です。十二部族ですね。それを意味するために十二の石を取ってきて、それで祭壇を作るわけです ね。まあこれは旧約です。新約的に言えば教会だと思います。で今日もこれを詳しく話しません、ね、教会を土台として働きが起こるし、教会を土台として奇跡が起こるし、教会を土台として導かれるんですね。そしてその後に面白いんですよ。32節からね、その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の前に御世話の種を入れるほどの御堂を掘った。御堂を掘ります、ね、そしてついで彼は焚き木を並べ、一頭の星を切り裂き、それを焚き火に乗せ、ここからですよね、火を下すんですよ。火を下すのに4つの神に水を満たし、この伝承の雪の滝の上に注げと命じた。ですからこれから火を下すのに滝木の上に、牛を置いて、ね、水をバーッと注ぐわけですよ。そしてその牛も滝木も水でびしょに濡れて、掘ったみたいに水が溢れるんですよ。それを二度せよと言って、それで彼は二度そうした。で今度それをね、彼は三度せよと言ったので、彼は三度そうした。水は祭壇の前に流れ出した。彼は溝にも水を満たした。水もいっぱいになるぐらい水を満たしたってことは、この木はびしょびしょに濡れたんです。熊本のキャンプファイアが懐かしい。いつかまた一緒にできる日を楽しみにしています。で何かというとね、私できると思ってるんですよ。まあそれ以上のこと言いませんけど、で何かというとですね、いいですか、水ね、キャンプファイアの滝にね、水びしょにしたらどうなるかというとね、びしょにした木はつかないですね。そうですよね。牛だってですね、こう水いっぱいになったらですね、牛死なんてわけにいかないですよね。つかないですよ、火は。言いたいことあります？火をつけるのに火がつかなくなることをしたんです。徹底的に奇跡が起こる前にしばしば逆が起こります。神はあえて奇跡が起こる前にマイナスと逆を許します。ギデオンが13万5000人と戦うときに3万2000人でも少ないのに300人まで減らしました。あれ神が減らしたんですよ。そうですよね。日本の児童養護施設はもうできましたが、3億円って言われた瞬間、今日ないから言います、ホエバー全体は素晴らしいグループです、私に特別してくれたから。そのホエバー全体は素晴らしい企業ですが、半分出すって言ったのに献金の目がありませんって言われました。そしてそれでパウル牧師はいつも飛行機をアメリカ行く時に寝るのに、なんかもう必死に寄ってたそうです。ヨシアミナムがそばで見ていたということを言ってくれました。面白いですよね。喜びの大声を上げた次の日に献金の重りがありませんできたわけでしょ。いつも爆睡していく飛行機まで必死に乗ってたわけでしょ。逆が起こったんですよ。もちろんその後に証を聞きますけど、でも逆が起こったんですよ。この時もこれからさあ火を出して奇跡を起こそうという時に、まずやったことは水を溢れるほどたっぷり注いでつけたってことなんです。神がエリアにそれをさせたんですよ。 でもね、奇跡が起こる前に逆起こるんですよ。その時にね、落胆しちゃいけないんです。試しなんですよ。試しは必ず来るんですよね。そしてその後にエリアはね、何をしたかというとですね、エリアはですね、捧げ物を捧げる頃になると預言者エリアは進み出ていった。祈るんです。ここでついに神に言葉をもらったエリアは祭壇を立て直して、神に従って水を注いで火をつけるのに逆のことをした上で祈ります。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらの全てのことを行っていることが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。彼が祈ると、すると主の火が降ってきて、全焼の池の叩きと石と塵とを焼き尽くし、水戸の水も舐め尽くしてしまった。これ皆さんすごいことなんですよ。びしょびしょに濡れてる石とびしょびしょに濡れてる木と水戸にある水が全部一気に舐め尽くされるほどのすごい量っていうの。神が奇跡をする時っていうのは、声がね、いきなりブワーッと火が来て全部焼けちゃった。あんまり感動しないですね、主の人ね。これね、映画を作ったら感動だと思うんですよね。すごいことが起こったわけですね。逆転のドラマが起こるんですね。で、何がいいですか。でも祈ったんです。で、当たり前だと思ってるでしょ。というのはね、不可能に向かって祈りましたか。今日賛美大会休みになって、優勝祈ったチーム。いや、まあそうだな。せめて10位には入りますよ、大地牧師。ね、神さん、せめてそうですね、できれば5位ぐらいによろしくって。可能性よりちょっと上に乗った人は結構いらっしゃるでしょう。絶対無理だって他の向かって祈った人います？エリアは祈ったんです。神様、火を下してくださいって。びしょに濡れてるところに、これを一気に焼き尽くしてくださいって、奇跡を求めて祈ったんです。祈ったエリアの祈りの後に火は注がれたんですね。前回パウロさんの時ですね、前回だっけ、佐世保だかどっかではね、佐世保じゃなくて玉なったかな、説教されたんですけどね、新クリスチャンで病気になった人がいると、霊的な意味でね。その人の特徴は何かって、期待したくなった人。期待したくなった人の特徴は祈らなくなるんですって。ちょっとドキッとしました。祈ってるんですよ。祈ってるんですけど、最近ですね、昔みたいに不可能をね、ガンガンガンガン昔思ったんですけど、ちょっと昔ほど祈ってなかったなと思ったんですよね。どうでしょうか、皆さん。今年は奇跡って神の方が言ってきてるんです。神様の方が今年は栄光を表す、奇跡を表すとって言ってるんですよ。立てられた後は何度も言いますよね、今年は奇跡、奇跡ってね。神様の方が奇跡をしたいと思ってるんですね。で、私たちはそれに対して奇跡を求めて祈っていますか。祈らないと開かないんです。さっきの、なんだっけ、パトモスの話ね、時間がないからあれですけども、パトモスの話もそうですけども、祈るまで来なかったでしょ。で、神様祈ってませんねって言われて、パウロが悔い改めて祈ったら、あれ面白いんですよ。脱線しますけど、覚えてます？一番最初のパトモスの時、パウロさんは祈ったら献金来たんじゃないんです。給料全部下げろって言われたんですよね。それで、イエーと思ってね、よくあるんです。それで、と思ってパウロ正直書いてますよね。そんなのどうなるんだと思って、それで福音派の牧師がいつも奥さんが決してたと説教したことを思い出して、奥さんにね、言ったらきっと断られると思って、奥さんに救いを求めたら、奥さんが神を言ったら下げた方がいいって言われて、逃げ道がなくなって、あんなに文句たらたら下げたことはなかったって言ってましたよね。でも下げたんですよね。そしたらその次、いつもよりも十分に満たされただけじゃなくて、夏家族3人で行ったんですね。で、そしてその次言われたそうですね、あなたに先に10分の1をしたって。とはね、今日オンラインがないから言うけど、パウロが言ってました。実は10倍来たんじゃないんです、15倍来たんですって。実は15倍来たそうです。すごいですよね、神様はね。それはもうね、ヨハネ君が前の時だから、もう25年か4年前ですね。ところが今回はね、2年前のパトモスの時、2年前のパトモスの時は神様と言われた、問いが満ちました。そのパトモスで全員入ったチームが来る、ポイントだと言われたチームが2年前なんですよ。私一緒に行ったら知ってる。でパウロはやっぱり、ね、無理だと思ったんですって。やっぱり祈ってなかった。なんかほっとしますね。で、神様に、あなた祈ってませんねって言われて、悔い改めて祈ったんですって。こう祈ったそうですね。どうか、これヨハネの、ヨハネ君の、これヨハネの パトモスのための献金だと明確に分かる形で、もうはっきりもそれしか使えないと分かる形で献金ありますよねって言ったんですって。そうじゃないと分からないから、でそう祈って祈った後に無理やろうなと思ったんですって。2日後に来たって、で今度はすぐ来たって。でその派遣でね、ヨハネ君献身したんです、下げられた場所で。私ちょうどね、なんかあそこに行こうと思って行ったらね、ヨハネ君献身の祈りを、ね、秋元牧師の前にしてたところだったんですよね。で厳粛な雰囲気があったから近寄れないで上から見てました。そこからは変わっちゃったんですよね。で面白いですよね、求めてなかったんですって。求めるまで来なかったんです。求めるまで奇跡は起こってないんです。皆さん、奇跡を祈れない人たちがいっぱいいるんですよ。にはクリスチャンでも異端でも無理と思って祈れない人もいるんです。お互いへり下って神に期待して言葉を求めて、その人たちのために自分のことだけでもね、奇跡を祈るんですよ。あの人の顔を直してくださいって、取ってくださいって。本人たちはもう諦めてますが、私は諦めません、あなたにはかなわませんって祈るのですよ。言葉が来たら宣言してください。吟味しておいてね、確認ができたら、神に求めるのですよ。祈るのですよ。その時奇跡が起こってるんですよね。で祈らなくなってるってことは、まあこんなこと知ってるんですね、みんな祈ってると思いますが、まあ、祈らなくなってる人は、いや祈って、私は祈ってるんですよ。私祈ってたんですけど、奇跡の祈り方が私は弱くなっていたと実は思ったんです。そのパウロが来られた時に、それで私は悔い改めてちょっと今奇跡を再び祈り始めてるんです、いろいろと。はっきり、私はすごい自分が硬い時がしたからですね。でもしね、祈ってたんですよ、祈ってるよ。奇跡に対する祈り方がね、なんか弱かったなと思ったんですよね。今年は奇跡の年なのです。祈りましょう、ね、その時に神の技を成し遂げることをね、どうでね、覚えておいてほしいというふうに思います。皆さん、確かに幸せ時間人はよく眠りますね。私も早くパウロ牧師のようにですね、眠ってる人をこう話題にしながらみんなの目を起こして明るく楽しく説教できるぐらい、その時に早く賞を達させてください。眠ってる人ってなんかね、説教早くやめなきゃいけないな気持ちに取られちゃうんですよね。早くね、眠ってる人はますます向いて長く説教できる度胸が与えられますよ。それを覚えててほしいと思います。で、本当はここから解消したいんですが、もう5時過ぎたので終わりますが、今月号の曇り字ね、皆さんまだ届いてないところ、届いてる、まだこれ素晴らしいですね。一つはですね、あやさんがね、ゴスペル在体出てますからね、ね、素晴らしいですね。それともう一つは、私が関東メッセージ書いてるんですね。いや、頼まれたんですよ、殉教のことを書いてくれたりだから。それともう一つはですね、実はここに出てるのは誰かというと、イスラエル美香子さんの息子さん、その出産の時の話が書いてある。でも時間がないからこれもう今日はやりませんが、今日のメッセージにぴったりの話なんですよ。まさに奇跡なんですね、この出産は、ね、腫瘍ができて一回流産してます。でも子供はできませんと言われた後に子供ができて、そしてもう不可能と思われたのに無事に産んだっていうか、産んだっていうか、まあ大変だったんですけども、なんと母子ともに健康な子供ができたんですよね。ぜひ読んであげてください。まさに奇跡なんですよ、ね、ではどうぞね、皆さん、言葉をもらいましょう。で語られてる人、もし取られたり失ってたら今取り戻しましょう、神の言葉を。私はね、ちょっと大事なことを取られてるんですよ、言いませんけど。私ね、だから、まだ毎朝やってます、神様に告白を、ね、その次、ね、祭壇を立て直す。本当に神に寄り取られます。神でないものが中心だったり、それによって、あ、大丈夫、大丈夫じゃないと思ってたら危ないです。神にが私たちの御心なら大丈夫、そうじゃなきゃダメだ、頭じゃないです、本当にそれが私たちの確かになってるとか、祭壇を立て直すんですね。そしてギャグが起こっても諦めたり落ち込んだりしない、治ると言われたのにますます悪くなったり、回復すると言ったのにこじれたり、経済を祝福と言われたのに借金が増えたり、落ち込まない、落ち込まない、そこから神のドラマが始まります。いいですか。そこでますます神様に大胆な奇跡を求めているんですね。で祈る者に神の手が動き始めます。この後エリアはものすごい火が降ってきてですね、焼き尽くして450人全員殺すんですよね。まあ、ただその後の次の章の話はまだいつかします。、ね、 これほどすごい、こんなにすごい預言者がね、イデベルの一言で逃げて隠れて大変だったっていう。どうぞお互い18章でいきましょう。それではお願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。少し駆け足でしたけれども、御言葉からお話をさせていただきました。今年はあなたははっきり栄光と言われました。そして奇跡ということを何度も語ってくださいました。奇跡が起こる前にはいろんな困難や問題が生じてくると思いますが、いろんな形でそういうことにぶつかっている方はきっといらっしゃると思います。職場で、家庭で、教会で、生活の中で、自分のこと、子供たちのこと、家族のこと、友人のこと、神様、あなたにとって不可能な問題は何一つありません。どうか神様、私たちが神様から言葉をいただいて、本当に神の痛みながら大胆に求め、どんなに逆と思えることが起こっても落胆したり諦めたり投げ出したりするのではなくて、神様に期待しながら祈り続け、共に奇跡と栄光を今年見ることができるように豊かに導いてください。短くお祈りをします。罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めしましょう。知られました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをしておっしゃってください。天のお父様、お一人お一人があなたの前に差し出したこの願いと求めを答えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。心と体を癒したり、非常に身近な方で精神的なすごいなんかプレッシャーの中で、今病気とは言わないんだけど、なんか病気の一歩手前の状況になっている人いますが、その方は徹底して感謝しなさい。本人は感謝できない状況ですが、あなたは徹底して感謝しなさい。あなたは感謝している時に本人の中に不思議な平安が与えられてきます。その時一緒に祈りなさい。そこから逆転が始まるとしよう。イエス・キリストによって心と体を癒され、喉をエスノって命ずる、治れ、脳に向かって命ずる、癒され、発達障害、知能障害、エスノって命ずる、癒され、不眠症、最近眠れない方、今晩から蓄積できるように、エスノって命ずる、今晩から蓄積できるように、なれ。非常に身近な方、非常に身近な方で、本当は大好きなんだけど、いろんなことがあって、ちょっと今、本当は大好きだったんだけど、なんかこう許せないとは言えないけど、なんて言うでしょうね、なんかこうものすごくこうなんかこう好きだった分なんか恨んでるっていうか憎んでるっていうか、それでそれが自分でも嫌なんだけど、どうしようもない方、なんとかしようとするのはやめて、そのままの状況を徹底して感謝しなさい。そういう状況になってしまったこと自体を感謝し、そして賛美を捧げていきなさい。賛美の中で私は賛美とともにあなたからその憎しみとそして悲しみと痛みを溶かして涙とともに流してしまうと主は仰せられます。膝が痛んでいる方はエスとなって命ずる、よっせよ。白馬キャンプ、それから賛美と感謝リバイバルキャンプ、どちらも勢いに流されているんですが、今日話したように無理だなって思ってきているんですけど、無理だなって思う前に祈りなさい。あなたが祈ると私は言葉を与えます。で、言葉が与えられてもあなたはでもって言うんですけれども、でも感謝しなさい。そして祈りなさい。私は全ての必要を満たすだけではなくて、状況も整えることができる神です。これを選ぶにはちょっと選択がありますが、あなたはこの2つとも選び切った後に、あなたの人生に私が用意した計画が大きく開かれてくるとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。世界に対して召しがあるんですけども、慌ててはいけません。しかしあなたのそのビジョンは神から来たビジョンです。ただその領域を世界に向けなさい。あなたの方で狭くしてはいけません。今の可能性で測ってはいけません。慌てる必要はありませんが、神は世界に必ず導かれます。なので心をニュートラルにしておきなさい。あなたの方で狭くする結果、制限されています。ニュートラルにしなさい。全世界と言うと、まさに全世界に仕分けられます。イエス様、ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。します。Hallelujah. 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今日賛美大会に参加された一つ一人と一つ一つの教会の上に、今も後も、常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。